ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終日曜日のこの時間にお届けしています、ドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科のお日様クリニック菅井雅彦院長と一緒に毎回ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。ドクターマーボーのお日様広場、今月もドクターマーボーことお日様クリニックの菅井雅彦院長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では早速ですが、今月のゲストマーボー先生からご紹介ください。
今日のゲストは河野歯科の河野昭彦先生です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日は歯医者さんということで、どんな話題になるんでしょうか。
やはりこう子どもさんと、それからあの歯のことについて、時間は短いんですけれども、いろいろお聞きできればなというふうに思ってます。私もあのよくこうあの口の中を見ますけれど、見るのは主に歯ではなくて奥の方を見ていくわけなんですが、手前の方の歯の方もやっぱり目に入りますので、その時にこう虫歯が結構あったりとか、気になる歯の方もやっぱりいらっしゃるんですよね。親御さんとか保護者の方の中には、子どもの歯なので虫歯になっても大人の歯になってから頑張ればなんとかなるかなっていう風なお話とか、あのされていかれる方いらっしゃるんですが、何か違うような気もするんですけども、どのように説明したらいいんでしょう。
はい、子どもの歯には子どもの歯なりの役割っていうのがありまして、それはあの子どもの歯をしっかり治療しておくということは大事なことなんです。それとともに子どもの歯の虫歯を放っておくと、大人の歯の歯並び、噛み合わせにも影響しますし、例えば右の方に大きな虫歯があったとしますね、そうすると右の方であんまり噛まなくなる、ということは単純に言うと左の方で噛もうとします。ですから顎の位置関係が歪み、成長期にそれを繰り返し行っていくことによって、顎の成長位置関係を、歪んだ方向に成長させてしまう可能性、それに伴って姿勢体型というか、体幹の乱れというのも起きてくる可能性はあります。ですので、まずそういう痛くて噛めないという場所を作らない、直してしまうということが大事だと思います。それから虫歯があると、やはり皆さんはお分かりだと思うんですけど、欠けるということが起きますね。欠けるということは成長発育の中で歯のスペースが少なくなってきて、そして大人の歯と生え変わるときに、大人の歯っていうのはスペースがあるところに生えてくるわけですから、欠けてるところなんかあると、そこにこうめがけて倒れてきたり生えてきたり、斜めになって生えてきたりっていう可能性もあるわけです。そうすると大人の歯の歯並びが悪くなってしまうということもあるし、それから極端な例ですけども、子どもの歯の虫歯を放置すると、子どもの歯の根の先の方に病気の袋を作ります。その病気の袋のために、これから出来上がろう、生えようとする大人の歯の卵の位置を圧迫したりして、位置を変えてしまうことがあります。それによって大人の歯がちゃんと生えてこなかったり、場合によっては、極端に骨の奥の方まで押し下げられてしまうというケースもあります。そういう場合には大きな手術をすることも、稀にありますので、どんなに治療が大変だと思われても、小さいからね、歯科医院に行ってもなかなか治療を受けられないんじゃないかと思っても、とにかく、歯科医院に連れていくということが第一歩だと思ってください。
結構あの虫歯がすごくて、歯がもうなんか見えてるところは少ないなと思うぐらいの方もいらっしゃるんですけども、そういう方でも歯医者さんを勧めた方がいいんでしょうかね。
はい、もちろんです。いろいろな治療方法が今はありますから、一見もうこれを噛めるようにするには大変だろうと思われても、一応私たち仕事ですから、お子さんたちをとにかく守ってあげたい、幸せにしてあげたいというふうな気持ちをみんな持ってますので、ぜひまず相談という形だけでも結構ですので、お近くの歯科医院に行かれることをお勧めしたいと思います。
あの子どもの歯磨きっていうのはいつから始まって、だいたいいつぐらいまでこう親が関わっていくっていうふうにするのがいいんでしょうか。
もちろん歯磨きのスタート時期というのは歯が生えてからすぐということになります。でその時には、まだ生後、数ヶ月の状態ですから皆さん嫌がりますし、普通の皆さんが連想されている歯ブラシを使うと危険も伴うんですね。ですから生え始めの 赤ちゃんの場合には私はいつも湿らせたガーゼで拭き取るように、うん、というようなところからスタートしていってだんだんだんだん慣れてきて、できるようになったら子供用の小さい、歯ブラシを使っていただくと、うん、そしてそうですね、5歳ぐらいから、うん、まず自分でも歯ブラシを持ってもらってしっかり磨くように、指導していくと。その時もまだお母様というか保護者の方には仕上げ磨きは必ずやっていただくと、うんうん、で仕上げ磨きの、 その終了時点ってさっきご質問があった仕上げ磨きのゴール地点はいつかということになると、はいはい、一応目処としては10歳ぐらいを、私は目標にしています。どんなに上手にできるお子さんでも、うん、10歳未満でパーフェクトにできる子っていうのはほとんどいないと思っています。はい。でもう一点言わせていただくと、後になっても大事なところだけまず磨いてあげるってことが大事だと思うんですね。つまり、10歳ぐらいになった場合にはキーポイントは奥歯、6歳臼歯と言われる6歳ぐらいに生えてくる奥歯の方を中心に磨いてあげるということが、うんうん、うちの院はですよ、うちの院はそこをメインに頑張っています。はい。うん、
これ10歳になったからじゃあ卒業っていうことではないんでしょうね。きっと多分自分で上手に磨けてるかどうかっていう風なところを見てあげなくちゃいけないと思うんですけど。
はい、その通りだと思います。そこで、お役に立ちたいというか利用していただきたいのは歯科医院なんですね。歯科医院で、あ、この子だったら今ぐらいだったらもう大丈夫だよと、うん、という風なアドバイスがあると思いますし、それからその辺の年齢になると僕たちはやっぱりある程度自立してほしいので徹底して指導をさせていただきます。
うん、はい、ご本人にってことですよね。
そういうことです。歯科医院っていうのは虫歯直したり歯並び直したりとかいうことだけではなくて健康を維持するという、それから検診をして、それからこの子の将来をどうしたらいいか、お子様に対してはそういうようなことのアドバイス的なことをやっぱりしたいと思っているので、うん、そういう形で利用していただきたいと思ってます。
歯のホームドクターですよね。
そうですね。
そうですよね。
はい、はい、
自分の子供の頃にこういうような考え方があったかどうかはよくわからないんですけど、自分の歯のことの、こう気にするようになったのはやっぱり社会人になってからだなというふうに思います。自分でももう少なくとも半年に一度は歯医者さんに行って見てもらうというふうなことを今も続けてやってますけど、とても大事なことかな。自分のこと、自分の歯のこととかを分かってくれてる人がいるっていうのは大事なことだなというふうに思います。
ちょうど今4月になりましたから、もう終わってるかな、学校とかで検診ありますよね。でその時に虫歯ありましたよとかっていうのを持ってくるので、ちょうどいい機会だと思いますから、もし歯が汚れてるよとかっていうのがあったら、その時は歯科医の先生のところにご相談に伺うっていうのもいい機会かもしれませんね。
そうですね。はい、ぜひそうしていただきたいと思います。
小児科の外来の方では時々こう体重が増えすぎちゃった人、肥満度の高い方がいらっしゃるんですけれども、その方には、その方は大抵あまりこう噛まないで飲み込んで、そしてたくさんこう口の中に入れていくっていう、そういうようなことがよく見られるんですけども、そういうところを踏まえてよく噛むこと大事ですよっていうふうに外来では言うんですけど、これ言ってる自分が言うのも何なんですけれども、これどのようにして家庭で徹底するかと考えるととても難しいなと思うんですけども、河野先生は具体的にはどんなふうに指導されてますか？
はい、まず初めにですね、その噛むことが歯科的になぜ大事なのかというところからお話ししたいと思うんですけれども、うん、はい、まず成人では1日に唾液量っていうのは、2リットルぐらい分泌して、それを常に飲み込んでいると、食事の時以外もですね、お話をこう今してるようにお話をしている時でも唾液循環をしているわけですよ。でその唾液をどうするかというと飲み込むわけですよね。その飲むことによって、嚥下って私たちは言うんですけども、飲むことによっていろんな筋肉を使うわけですよ。ほっぺの筋肉であるとか、うん、喉の方の筋肉であるとか、その筋肉を使うことによって本来その子たちが持っている骨格の成長を促してくれるんですね、うん、ですから噛むことイコール飲むことなんです、僕たちにとっては、うん、それがとっても大事。もちろん噛むことによって筋肉も使うんですけどね、うん、その噛むこと飲むことによって筋肉を使う、うん、ほっぺたの、さっきも言いましたけど、ほっぺたの筋肉、それからベロの筋肉もそうなんですね、うん、舌ですね、うん、その筋肉を使うということが大事だというふうに私たちは考えています、うん、そこでじゃあどのぐらい噛むといいかというお話になると、うん、歯並びが大人の歯の歯並びが整うような年齢、つまり 14、5歳をめどに考えるんですけども、うん、その時点では、一口30回は噛んでほしいというふうに考えています、うん、で未就学児童の 頃には20回ぐらいからスタートしてもらってます、うん、でじゃあどのようにしてその回数を確認するかというと、うん、これは実際に数えていただくしかないんですね。でその時の指導方法としては、うん、まず一口口に入れて、うん、食事の時に一緒にもぐもぐという表現をするんですけども、唇を閉じてもぐもぐと20回頭の中で数える。でその時には、うん、一緒にそばにいるお母さんが声を出して数えてあげる、うん、1,2,3,4、うん、いうふうに、うん、そうして20回噛んでいただいて飲み込むというようなことをトレーニングとして、していただいてます。食べ始めの一口目でいいと思います。あとはどのぐらいの感じなのかという感覚がつかめればそれでいいと思います。ですみません、もう一点だけ。その時に本来的には20回噛んでそれから全部柔らかくして飲むわけじゃないんです。20回噛んでる間に柔らかくなったものから順次少しずつ飲み込んでいってるんです。
そうですよね。
そういう動作が絶対必要なので、だからその時に一気に飲むというようなことは間違いなので、その辺は注意してあげていただいて結構なので、とにかく回数を噛むという習慣だけそういうふうにつけていただくように説明してます。
なるほど。それだとなんとかこうそこまで負担に思わずに言えますよね。
でこれってもしかして年を取ってからもずっとこのことって大事かもしれませんね。
そうですね。今問題になっている誤嚥性肺炎の防止にもつながりますので、今からしっかり噛んでしっかり飲み込めるような筋力維持ということにつながりますので、しっかりと噛んでいただきたいと思います。
今日から20回ですね。
30回です、
はい、頑張りましょう。
私も結構虫歯は子供の頃から多かった方なんじゃないかなと思うんですけど、歯ブラシはしてるはずなんですよ。でも歯ブラシしてても虫歯になることってやっぱありますよね。
いろんな方面から考える必要はあると思うんですけども、まず虫歯になりやすい体質ということも、うん、あるんですね、うん、つまり、例えば唾液の能力という問題もあります、酸性度を、弱める力というのは唾液には持っている力の一つなんですけども、その能力の違いというのもあるし、それから歯の質もやはりあります、うん、それから歯の磨くタイミングと、磨き方というのも非常に重要です、うん、はい、まあ、その唾液のお話をちょっとさせていただきますと、唾液の、検査というのが実はですね、釧路でも、虫歯予防デーという日には無料で唾液検査というのをやってます、う
ん、私もやってもらいました、ね、
そうすると例えば唾液のその干渉能力であるとか、それから唾液の中に血液が混じっていると歯周病があるとか、いろんなことが分かってくるんですね、うん、それから唾液の中の、虫歯菌がいるかどうかというような検査もありますので、ぜひ一度受けられると全て無料でできますので、うん、毎年6月には虫歯予防デーというのをやってますので、ぜひ参加していただきたいと思います。それから、今度歯磨きの、タイミングとやり方ということなんですけども、うん、タイミングについてはいろんな説があるんですね、うん、直後に磨いてはいけないというふうに、おっしゃる先生もいます。というのは直後であると歯の表面には酸性度が高い状態の環境が整いすぎていると、そこでゴシゴシと、摩擦を与えると歯が減ってしまう、傷ついてしまう、ですから虫歯になりやすいという、そういう説も実はあります。 100% 否定はしませんけれども、でも磨かないよりは磨いた方がいいので、あまり時間を空けすぎないで磨いていただきたいと思います。僕が今説明したことが気になる方は30分空けてから磨いてください。そうすると間違いなくその酸性度というのは下がってますから。それからあとは磨き方なんですけども、僕は皆さんに成人ですね、成人の本数であるとまず何分ぐらい磨いてますかということをお聞きします、うん、でそうすると皆さん、5分は磨きたいと思ってるんですけども 1,2 分ですかねっていう答えが大半の方返ってくるんですよ、うん、実は10分ぐらい磨いていただきたいと思います、
10分、
はい、で10分磨くことがいいことではなくて、正しい磨き方をすると結果的に10分になってます。これが、正しい磨き方です、その正しい磨き方についてはやはりかかりつけの歯科医で直接聞いていただかないとラジオではちょっとお話できないと思います。
こうやって磨くんですってもわからない
ですよね。10分ですか、
うん、はい、そうなんです、はい、
今日も歯の話で本当にこう多岐にわたって教えていただいたんですけれども、先生の方からラジオをお聞きの皆さんに伝えたいこと一言お願いしてよろしいでしょうか。
はい、 今日の私の話をお話を皆さんに聞いていただいたわけなんですけれども、変な歯医者だなというふうにまず思わないでくださいね
思ってないと思います。
誰も思ってないです大丈夫です、
はい。まず、皆さん自身のお口の中にまず興味を持っていただきたいというところが一番初めなんですね。というのはつまり皆さん自分のお口の中に現在歯が何本あるかご存知ですか。パッと出てこないと思います。まずその辺の興味を持っていただいて、そして1日に1回はまずお口の中を自分で覗いてみるというような、そういう習慣をつけていただいて、そうすることによってまず、自分のお口の中に興味が出てくると思います。興味が出てくると気になることも出てくると思います。そういったことでまずは近くの歯科医院に行ってください。かつて行ったことがあるところでもいいと思いますが、かかりつけの歯科医院に、まず行って、歯科医院は治療するだけのところではありません。検診も予防も、いろんなアドバイスも、してくれるところだとまず思っていただきたいと思います。そして生涯にわたって全身の健康を維持したいというふうに考えるのであれば、まあ、皆さん考えると思うんですけども、そういうことの基本となることですので、まず噛むことを好きになってください。食べることを好きになってください。そういうことで、お口の健康を保ち、そして全身の健康につながるということをちょっとでも感じていただければ幸いだと思います。
私食べるの好きなんで、歯は大事にしなきゃいけないっていうことは今日本当に痛感しました。本当皆さんにもお子さんの歯だけで歯科医院を訪れるのではなくて、自分たちも親も一緒になって検診していただけたらいいかなと思います。
じゃあ麻婆先生、最後に一言お願いします。
はい、今日は歯のことをテーマでお話しいただいたんですけれども、本当に子ども成長発達に伴っていろんなことがあって、そして歯のことと本当にこういろいろこう関わっている、歯のこと、それから噛むこと、飲み込むこと、それから成長とよくつながっているということが本当に今日の放送を通じてと分かりました。そして大人にとっても生活習慣を維持していくっていうふうなことが、こう老後のことであったりとか、そういうことまでずっとつながっているっていうふうなことで、もう歯の大切さをこう今日は再認識したなっていうふうに思いました。僕も年に2回は定期検診に行くんですけれども、皆さんも自分の歯を見てもらえる先生をお近くに探されたらいいかなっていうふうに思います。今日のゲストは河野歯科医院の河野明彦先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。ドクターマーボーのお日様広場、お相手はドクターマーボーことお日様クリニックの菅井雅彦院長と恵子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。